5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組
せーの
朝日大学放送局
始まるよ。皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。今夜はなんと記念すべき第10回目の放送になります。でも10回目の放送ですが、今日も簡単に番組紹介をしておきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。この番組は岐阜市内にある FM ワッチのスタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週は2010年度岐阜県弁護士会会長になられました山田秀樹先生にお越しいただきました。山田先生、はじめまして。今週はよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今週はペンネームファンタでパンチさんからの相談です。先日ドライブ中に喉が渇いたので、ちょうどコンビニを見つけたため車を止めてジュースを買いました。店を出て車に戻ろうとした時、コンビニの向かいに本屋があったので、ついでに本屋にも立ち寄ることにしました。でもわざわざ車を動かすのは面倒だったので、そのままコンビニの駐車場に止めっぱなしで本屋へ来ました。欲しい本以外にも立ち読みをしていたので、1時間以上本屋にいたと思います。そしてコンビニの駐車場に戻り、車を出そうとしたところ、突然コンビニの店主に窓を叩かれ、駐車場フェンスに貼ってある看板を指さされました。そこには、無断駐車禁止、違反者には罰金3万円を請求すると書いてありました。私はコンビニでジュースも買ったんだし、お客だからいいじゃんと言ったのですが、店主は許してくれませんでした。こんな時って本当に罰金3万円も払わなきゃいけないんですか？さすがに高すぎる気がするのですが、いくらか返してもらうことはできませんか？教えてください、という質問です。
山田先生、この件について教えてもらえませんか？
はい、まずこの問題からすると、罰金3万円というふうに書いてあるんですけれども、
はい、
このお店の店主さんは警察官でも何でもありませんので、
はい、
罰金を請求するということはにはなりません。
あ、そうなんですか。
あの、まあ、 警察官が駐車違反をするとか、はい、そういうことを取り締まったわけではないのでね、はい、これは罰金の問題ではありません。ですから罰金3万円というこれを払う必要はないということですね。
そうなんですか。
初めて知りました
。そうなんですけれども、
はい、
この車を止めた人は決して、いいことをやってるわけじゃありませんね。
はい、
あ、そうですね。
コンビニの駐車場に、まあ、無断駐車というようなことをしてるわけですから、
はい、
何か、まあ、ペナルティみたいなものがあるわけですね。それが、はい、民法上でいう損害賠償。
損害賠償。
損害賠償ですか。
他人の土地を無断で使ったから、そのために損害賠償をしなきゃいけないのかどうなのかというのが、この件の問題ということになります。
はい、
あ、なるほど。
そこでね、じゃあこの、コンビニで、ジュースを買った人が、無断駐車をしたのかどうかということが次に問題になります。
はい、
はい、
でなんでかっていうと、コンビニでちゃんと一応ジュースを買ってるんでね。
はい、はい、そうですよね。
でジュースを買った後に、本屋さんに行ってるんで、
はい、
ここの点どうなのかなっていうのがちょっと問題になります。
そうですね。
で、これは、コンビニを出てね、本屋さんに向かったところ、だいたいそのあたりから、これは、コンビニの駐車場を、目的通りに使わないと、こういうことに、どうもなったんじゃないかというふうに見られるということですね。
あ、なるほど。
まあ、ちょっとご説明しますとね、
はい、
コンビニの駐車場っていうのはコンビニの、来てくれるお客さんのためにあるわけですよね。
そうですね。
そうですね。
ですからそのコンビニに止めてね、何か他のことされちゃったら、コンビニのお店の人困っちゃいますから、
はい、困りますね。
で、コンビニのそこに止めて他のことをしようとしだした、そのあたりから、コンビニを無断駐車っていうことになります。
はい、
ですからそこのところから、ここのコンビニの無断駐車で、損害賠償義務っていうのが発生するんじゃないか、こういうふうに、まあ、考えられるわけですね。
あ、
はい、なるほど。
でしかも、はい、まあ、5分や10分ならね、はい、まだ許されるっていうところもあるかと思いますけども、はい、やっぱり1時間以上過ぎちゃったっていうところで、やっぱりこれは、損害賠償を、ね、しなきゃいけませんよっていうことになるだろうと思います、
ね。はい、
そうなんですね。
あ、じゃあ実際に金額とかっていうのはどれくらい払えばよろしいんでしょうか。
それで、まあ、そこが、ね、一番問題になるところなんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
これは、まあ、いわば相場というもので、決まりますね。
はい、
つまり、このコンビニのあたりあるあたりで、1時間あたりの駐車料金はいくらぐらいなのかというのが一応目安ということになりますね。
それは目安なんですね。
例えば今、はい、岐阜駅の前、岐阜駅の近くであると、
はい、
どうでしょうかね。1時30分あたりで200円ぐらいですかね。
そのくらいですね。
ですから1時間ぐらいにすると、まあ、500円ぐらい
ですかね。
だから、まあ、500円から1000円ぐらいの、無断駐車の損害賠償っていうのは、まあ、しょうがないのかなっていうふうには思いますね。
は
い、
なるほど。はい、わかりました。では今回のケースはやはりペナルティはつくということで、でもそれほど3万円でもないという結論ですね。
そういうことですね。
はい、はい、では私たちも気をつけなければいけない問題だったなと思いました。今週の回答者は岐阜県弁護士会会長の山田秀樹先生でした。山田先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
こんなとこあったの？のチャリンポ。チャリンポ。家賃のこんなとこあったの？チャリンポのコーナーです。このコーナーは私やっちんが大学を起点に独自の観点でおすすめのスポットを自転車で散策し、地域の情報を発信するコーナーです。
今回はどこへ行ってきたのかな。
はい、今回は旭大学の周辺にある公園巡りをしてきました。今回は公園 公演3本立てです。
公演3本立て、
うん、
朝日大学の近辺に公演なんてあったっけ？
あるんですよ。朝日大学の周辺には思ったより点々と公演があったんだよ。
へえ。
まずは朝日大学から北東の方角に約1キロ、自転車で約7分走ったところにある稲荷神社です。宝光寺というお寺の近くで、国道21号線沿いにあり、なかなか素朴な場所です。
でも今回は公園特集じゃなかったの？
いや、確かに神社なんだけど、うん、敷地内にはブランコ、滑り台、鉄棒、流木のような少し古びた木、水飲み場などがありました。私が取材で稲荷神社に行った時は3人の女の子が遊んでいました。稲荷神社と書いてある石の裏には米寿記念昭和46年3月と書いてあったから、建てられてからもう39年も経ってるみたい。
39年か。神社って言ったら何百年前からあるイメージだったんだけど、そんなに昔に建てられたというわけではないんだね。
うん、そうだね。まだまだ歴史的には浅いけど、これから長い歴史を作っていってほしいと思える場所でした。
そうか。で、次の他の公園は？
はい、次に紹介する公園は大垣市にある角俣一夜城跡の近くにある公園です。こちらは朝日大学から南西の方角に約2キロ、自転車で約8分走ったとこにある祖父江町ゲートボール場の公園です。
ゲートボール場か。最近は高齢者が増えたせいか、ゲートボールの道具を持っている人をよく見かけるようになったよね。
うん、そうだね。最初この場所を発見した時はてっきり公園だけだと思ってたんだけど、調べてみたらゲートボール場という名前で地図に載っていました。
へえ、そうだったんだ。
うん。この公園はソメイヨシノの木やパンジーが植えてある花壇がありました。他にはアスレチックのような滑り台、ブランコ、遊園地にあるコーヒーカップの乗り物のようなくるくる回る遊具がありました。あとバネで前後に動くクジラとウサギの乗り物もあったよ。
なかなか楽しそうな遊具があるんだね。
うん。大学生の私でも小さい頃に遊んでいた気持ちになって、乗ったり滑ったりして久しぶりに遊びたいなって思っちゃった。
いやいや、女子大学生が一人で公園で楽しく遊んでいたらなんか怖いな。特に家賃だと。
まあそうだよね。まあベンチもあったから今度は友達と一緒に行きたいと思います。さて、最後に紹介するのは朝日大学から西の方角に約 0.7キロ、自転車で約5分走ったところにある柳敷公園というところです。ここはベンチの上に藤の花が咲いていたり、ジャングルジム、ブランコ、象の形をした滑り台、砂場、鉄棒などがあります。取材に行った日は頑張って逆上がりを練習している子がいました。
逆上がりか、懐かしいね。僕も子供の頃はよく練習したな。
おお、そうだったんだ。
うん。
さて、柳敷公園には芝の山などがありました。他に発見したのが不法投棄巡視区域の警告看板でした。公園の周りには不法投棄してある産業廃棄物のようなゴミは見つかりませんでしたが、コンビニの弁当を食べた後のゴミがポイ捨てしてありました。
ポイ捨ては本当に良くないよね。
うん、本当そうだよ。ポイ捨てをしても不法投棄みたいに法律で特に罰せられることはないだろうけど、公共の場所は大切に使ってほしいと思いました。
でもゴミを捨てたら軽犯罪法違反だし、地域によっては条例違反になるところもあるはずだよ。
そうなんだ。なんか岐阜県の事件を追うって勉強している成果が出てるね。
いや、そう言ってもらえると嬉しいな。
さすがです。尊敬します。私も頑張って法律も勉強したいと思います。今回の放送で紹介した取材先の模様などをブログにアップします。これからもどんどんおすすめスポットを探してチャリをこぎまくります。以上、やっちんのこんなとこあったのチャリンポのコーナーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局、
イッチーが龍拳の事件を追う。このコーナーは私イッチーが岐阜に関する事件、事故、裁判に関する報道に法学部生の観点からコメントしていくコーナーです。前回は振り込め詐欺に関することについてお送りいたしました。さて今回は2010年2月4日に岐阜地裁での裁判員裁判の対象となった事件について取り上げてみようと思います。
それはどんな事件なの？
今回取り上げる事件は介護殺人に関するものだよ。事件は2009年7月関市で、自動車販売業者の61歳の被告人がリウマチが悪化しほぼ寝たきりの83歳の母親の頭に花瓶を落とした後、両手で首を絞め、さらに電気コードを首に巻きつけて絞めた上、モンキーレンチで頭を数回殴って殺害した事件だよ。ちなみに被告人も脳出血による左半身のしびれという障害を抱えながら介護をしていたんだ。近所の方からは介護サービスや施設の利用を被告には勧められたんだけど、母親が他人による介護を嫌がることを理由に一人で介護をしていたんだ。
そうなんだ。最近介護の疲れによる殺人ってニュースで結構やってるよね。
結構やってるね。新聞では夫を妻が殺害した事件や、逆に妻が夫を殺害した事件、親が子供を殺害した事件や、逆に子供が親を殺害した事件、また同居の姉が義理の妹を殺害した事件など、介護を理由とする事例の例が上がっていたよ。
で、判決はどうなったの？
検察側は母親の苦痛をやらあげる選択肢があったのに殺人を選んだのは身勝手で短絡的などとして懲役6年を求刑し、弁護側は一心同体の関係にある母親を楽にするにはこうするしかなかったとして執行猶予を求めたんだよ。これに対し岐阜地裁は懲役4年の判決を言い渡したんだよ。
4年？殺人罪の法定刑って5年以上じゃなかったっけ？減刑された理由はやっぱり介護？
そうだね。弁護側は介護疲れによるやむを得ない犯行だったことを強く強調していたからね。その他、減刑を求める約7600人の署名も聞いたかもしれないね。
約7600人の署名が集まってたんだ。すごいね。
結構多いよね。そういえば今回の裁判員裁判では選任手続きの際に1名の女性が外されたんだけど、その理由が今言った減刑を求める署名だったんだよ。つまり裁判員法では不公平な判断をする恐れがある場合、裁判員にはなれないって規定されているからね。
ああ、そうなんだ。公平な判断って大切だよね。
大切だよね。さらに田辺美穂子裁判長は脳出血による左半身のしびれという障害を抱えながら献身的な介護を長年続けてきたということを評価するのと同時に、あまりに早まった犯行、他に取るべき方法は多くあった、社会に与える影響を考えても実刑は免れないと判決理由を述べているんだよ。
そうだったのか。イッチーはこの懲役4年という判決をどう思う？
僕的にはこの判決は納得ができるかな。だって被告人は脳出血で左半身がしびれるという障害を持ちながら長年母親を介護し続けたんだし、母親自身が施設の利用や介護サービスを拒んでいたのだから、その疲労は普通じゃないと思うよ。だから減刑を求める嘆願書もたくさん出たんじゃないかなって言って、でも執行猶予じゃ殺人だし軽すぎると思うけどね。その意味では懲役4年って妥当な判決じゃないかな。ただ田辺裁判長が述べたように、誰かに相談したり社会のサービスをちゃんと勉強して受けていれば、こんな悲惨な事件は起きなかったかもしれないけどね。身内の殺人は本当につらいね。
そうだね。この裁判を審理した裁判員はどんな心情だったのかな。
うん、3年前に被告人と同じ脳出血で倒れた64歳の女性裁判員は、自分が被告人と同じ立場だったらどうしようと自分のことみたいに置き換えて審理に臨んだと言っていたよ。
うん、
介護経験はないが疲れやすかったりだるかったりする、そんな身で介護をするのは大変だろうと同情する反面、殺人という結果の重大性とどうバランスを取るか本当に難しかったと言っていたみたいだよ。
やっぱり被害者の心情とかだけじゃ決めることができないよね。けど裁判員の気持ちはわからないこともないな。
うん、そうだよね。でも今回の事件は僕にとっては今後介護殺人の裁判があった場合に執行猶予の有無がどこで分かれるのか注目したいなって思うきっかけが判決だったように思えるよ。それにもし僕が将来裁判員に選ばれた場合に犯した罪の重さ、被告人の心情のバランスの大切さを大事にしていきたいとも感じた判決だったしね。
うん、イッチいいこと言うね。私も同じことを感じてたよ。
当たり前じゃん、これでも法学部生だしね。
さすが。
これからも岐阜に関する事件、事故、裁判に関する報道について僕なりの観点からコメントをしていきたいと思います。以上、イッチが岐阜県の事件を追うのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日の情報は、小学校、中学校、高等学校などの学校の先生方向けの情報です。昨年度に引き続き今年度も学校の先生方や将来学校の先生になることを希望している学生を対象とした法教育教材コンクールの開催を予定しております。この法教育教材コンクールは、岐阜県法教育研究会、岐阜県弁護士会、新聞社、テレビ局のご協力のもと、学校において法教育を取り扱う授業で活用するための効果的な教材、法教育に関する教材を提案していただき、優秀な作品については広く教育界で普及するための支援を行うことにより、学校教育における法教育の推進を図ろうとするものです。法教育に関する教材とは、ルール作りに関する学習、ルールに基づいてトラブルを解決する学習、法の意味や本質を学ぶ学習など、法に関する学習で取り扱う教材のことを指します。応募資格は、学校の先生方や将来学校の先生を目指している大学生、大学院生であることが条件となります。申し込み方法としては、本県コンクール所定の様式に法教育に関する教材とその教材を活用する学習指導案を添えて、朝日大学学事課法教育担当宛に郵送または直接持参で提出していただきます。これはですね、この前のジュニアロースクールと同様に、まだ一般に公表していない情報ですが、今年は応募資格に応じて小学校、中学校、高等学校の現職の先生からの応募は、第1次締め切りを2010年9月30日、第2次締め切りを2011年1月15日とし、将来教員志望の学部学生や大学院生の応募は2011年1月15日、いずれも1月15日筆着として募集いたします。厳正な審査の上、優秀な作品については、2011年2月下旬に表彰式を行います。お問い合わせ先は、電話番号 058-329-1079、朝日大学学事課法教育担当です。本日は学校の先生向けの新着情報でした。以上、朝日 Now のコーナーでした。 さて、浅井大学放送局記念すべき第10回目はいかがでしたか。エンディングテーマ曲は浅井大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
いくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。僕はどうしたいんだろう。
今日は記念すべき第10回目の朝日大学放送局でしたね。半分は私たちが担当したんだけど、イッチーはどんな感想を持ってる？
いやもう10回か、早かったよね。
そうだね、もう番組がスタートして2ヶ月か、時が経つのが早いなとしみじみ感じます。
うんうん。
最後に番組のブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは浅井大学法学部のイッチーと
やっちんでした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。 バイバイ。
腐っても負けない心が